見落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日テレビを見たんですけどもね、アフリカのウガンダっていう国があるじゃないですか、ね、そこでまあある村があってね、それで綺麗な水が飲めないと、これアフリカとかね、まあまだまだ水道施設が発達してないということでね、まあほとんどまあそういうところが多いんじゃないかなと思いますけれども、そのウガンダのその村ではね、本当にもう水が汚いんですよ。その村からね、まあずっとまあ30分も歩いたところに、汚いね、泥沼があって、その水を汲んできてね、それで生活しているということで、まあこれはまあとんでもないかわいそうだよということで、その番組の方でまあお金を出してですね、で井戸を作るということなんですよ。で、その、まあ、井戸掘りをした人間っていうのがね、まあ、シルバー世帯と。あと、かまども作ったんですね。で、そこには、まあ、学校給食というのがなくてね、で、飯を食える人間と食えない人間が出てくるということでありまして、じゃあ、給食をしましょうと。とりあえずですね、まあ、かまどを作りましょうということで、まあ、日本人からね、その左官職人を送り込んで、で、かまどを作るということですね。で、まあ無事そのかまどに関してはね、まあ完成してて学校給食が定着するということになったんですけどもね。まあ井戸に関してはね、まあ残念ながら結果を言うならば、まあ井戸はね、水は出たんですけども、その水っつうのがなかなか水質検査してみると、飲料には適さないよということでね。まあちょっとまあ残念だったなという結果ではあったんですけどもね。それを見て思ったのはね、やはりこのシルバー世代ですか。ね、そういう技術を持ったシルバー世代っていうのはね、日本にもまだまだいるんですけども、残念ながら文明があまりにもね、発達しすぎてしまって、その、例えばその昔のね、かずさ掘りですか、そういうやり方でね、井戸を掘るという必要性自体がなくなってきてますしね、またね、レンガを積んでかまどを作るという技術自体もね、まあ日本ではまあ、あまり必要とされなくなってきていると、あまりにもね、近代化しすぎてね、ですからそういうね、技術を持っているね、昔の技術を持っているその職人の人たちっていうのがね、ちょっとかわいそうなんですよね。そういうものがいらないよという時代になってきてしまってますんでね。ですからそういう人たちをどんどんこの発展途上国に送り込んだ方がいいんじゃないかなと。国の政策としてそういうことをやった方がいいんじゃないのかなということをね、まあ私は思いましたね。青年海外協力隊といって、それで青年をですね、ずっと発展途上国に送り込んでいろいろとまあ手伝いをさせるというようなことをね、まあやっておりますけども、今ね、そのシルバーバージョンっていうのがあるんですね。シルバーを海外に派遣するっていうのもね、今やっておりましてね。まあそれをどんどんやっていけばいいんじゃないですかね。どんどんもっと積極的に、もっとご老人の方をね、たくさん、まあ、発展途上国に送り込んで、で、そこでまあ技術をですね、伝達してきてもらうっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますよ。だから感謝されますからね。向こうの人たちもやっぱり、いろいろと何とかしたいなという気持ちはね、自分たちで何とかしたいなという気持ちはあって、でも、知識がないんですね。知恵がないということで、どうしたらいいのかわからないと。ところが、まあ、日本人をね、まあ、大量に向こうに送り込めばね、そうすれば向こうもまあ、学ぶこともできますんでね、いいんじゃないかなと思います。また、そのシルバーだけじゃなくてね、失業者がたくさん日本人いるわけですからね、そういう失業者をたくさん送り込んだり、まあ、あるいはその、新卒採用で失敗した人たちですか、ね、大学生と、あと高校生ですか。ね、なかなか新卒採用ができなかったよという人たちもですよ。まあそういう中に加わっていただいてね。それでまあ向こうでいろいろと手伝いをすることによってですよ。自分がいかに恵まれて生きているのかということが勉強になるじゃないですか。人生勉強になりますよね。そういうようなことをですよ。どんどんやっていけばいいんじゃないかなと。もちろん予算はかかるでしょうよね。予算はかかるでしょうけども、まあその予算をですね。まあ一つまあ公務員の数を削減し、まあ給料を減らすことによってですよ。その財源を賄うっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ皆さんはね、どのように思いますか？日本に住んでるとね、なかなか感謝したり感謝されたりっていうことがどんどんなくなってきてますよね。すべてビジネスになってしまってますからね。まあ隙間産業つってね、まあ人のやらないところで産業を作りっていうことをね、やっていったのはいいんですけどもね。その結果としてどういう結果になったかって、何するにしても全部お金がかかると。ね。 何やるや、やるにしたって業者があって、その業者にお金を払ってやってもらうという形になったことによってですよ、ものすごく人に感謝したり感謝されあったりっていうことがなくなってしまったんじゃないかなと。それによって生きる喜びとかね、人間同士のその触れ合いとかっていうものがだんだんなくなってきてしまったんじゃないかなと。すべて金で解決されるようなね、そういう時代になったんじゃないかなというふうに思いますね。ところがね、やはり今日の番組なんか見てますとね、やっぱりお金の関係じゃないですからね。まあもちろん、局が金出してるわけですけどもね。ですけども、やはり見てるとね、ものすごく向こうもね、手伝ってもらってありがたいなというふうに向こうの現地の人も思いますしね、手伝いに行っているね、日本人の人たちもものすごく楽しいという気持ちになってますしね、やっぱりそういうね、発展途上国に向けて手を差し伸べていくっていうのがね、これからもっともっとね、やっていかなきゃいけないことなのかなというふうに思いますね。で、大体ね、先進国がね、自分たちだけ幸せになればいいと、自分たちだけハッピーになればそれでいいと思ってね、今までやってきたわけですよ。その結果としてですよ、ね、こんな殺伐とした世界になってしまったしね、またやっぱりね、そういう自分たちだけいいと思ってね、自分たちだけ豊かになるように思ってきた結果がですよ、なんかこの世界的な不況を招いてしまったのかなというような気がしますね。日本なんつうのはね、食い物も飲み物ももうどんどんどんどん廃棄してるわけでしょ？日々廃棄してるわけでありましてね。そういうのは本当にもったいない話ですよね。ですからもう本当にもうなんとか、しないとね、あまりにも、まあ、日本の中でもね、その貧富の格差っていうのがね、どんどん広がってきてますけどもね、世界だともっとひどいわけですから、金持ちの国と貧乏の国の格差っていうのがもう計り知れないわけですからね。その辺をまあ、なんとかしなきゃいけないなと。その国と国とのね、経済格差っていうのをまあ、どうやって埋めていくのかっていうふうに考えなきゃいけないと。そういう考え方ってね、やっぱり社会主義的な考え方、社会主義的な発想なんですけどもね、そういうその世界規模においてね、そういう発想をしていかなければいけないんじゃないかなと。そうじゃないと人間らしい社会、人間らしい世界にはなっていかないんじゃないかなと、私は思ってるんですね。金のない人間はね、おにぎり10個でも100個でもね、好きなように買ってね、食べることができるけれどもね、お金のね、ない人はおにぎり1個すら買えないと、ね。ところがその自由競争っていうものの考え方っていうのは、ね、お金、確かにね、貧乏な人間も出てくるけれども、ただそのね、10個100個とね、まあ自由自在に買うね、そういうお金がね、たくさんね、持っている人からね、お金を持っていない人間にね、自然にお金っていうのは回っていって流れていくもんなんだよと。自然に流れていくんだよという、そういう前提でこの自由競争主義っていうのがあるんですけども、実は自然には流れていかないわけですね。自然には流れていかなくて、その10個もね、100個も好きなように買えるお金持ちの人間っていうのが自分のところでお金を買い込むわけですよ。あるいはお金を持っている人たち同士の間ではお金は回るんだけど、貧乏な人間にはお金は一切回らないようにすると。そうすることによって自分たちのその地位をずっと強固なものとして確保しようとするわけですね。それがまあ彼のか、あの彼らね、金持ちの人たちの発想なんですよ。だからそれじゃいかんわけでね。やはりそうならないようにね、一つのところにお金がとどまらないように、全体に回っていくようにするには、やはり社会制度として、いじっていくしかないわけですよ。ね。平等に富が分配されるように社会制度としていじっていくしかないわけでね。やはり性悪説に立つしかないと思っております。ね、自然にお金は回っていくよっていうのは性善説に立ったものの考え方でありましてね。やはり性悪説に立って、人っていうのはお金をね、自分のところにね、お金が入ってきたらそのお金が出ないようにね、ずっと抱え込むもんなんだよっていうね、その性悪説に立ってものを考えていかないと、この社会制度っていうのはね、社会福祉ですか、そういうものっていうのはうまくいかないんじゃないかなと私は思っておりますね。日本だってね、ほんの数十年前まではね、自分たちで井戸を掘ってね、例えば村のね、村の衆が集まって井戸を掘ってね、男たちがみんなで、鉢巻きして、井戸を掘って、それでおかみさんたちはね、奥さんたちはおにぎりを作ってですよ。で、昼飯の時におにぎりを現場に持ってって、で、みんなでおにぎりをかじってっつのがあったわけでね。 まあ私は知りませんけどもね、そういうことがまああったと思うんですよ。ね、それによってですよ、みんなで団結して、それでみんなで笑ってね、豊かに笑ってね、そういう人生があったわけですよ。そういう生き方があったわけでね、その時にはものすごく楽しかったしね、ハッピーだったと思うんです、そういうのはね。ところが今はそういうのがもう全くなくなってしまったと。ね、井戸を掘りたければね、どこどこ建設の人間を呼んでね、まあ、ボーリング作業をしてもらうとか、もうそういうことでね、本当にまあ、殺伐とした世の中になってしまったと、そこには全く喜びも何もなくなってしまったと。やはりね、本当に古き良き日本のね、そういう楽しかった時代っつうのはね、もしこれから先蘇らせるんだったら、やはり世界に目を向けるしかないのかなって、世界の貧しいところに背を差し伸べていくしかないのかなと。そうすることによって思い出すんじゃないかなと思うんですね。何か思い出すんじゃないかなと。あと何十年か経つとね、その古き良き日本という記憶のある人たちもみんな死んでいってしまうと。そうなると本当に殺伐としてきちゃうと思うんですね。だからこそね、今こそ何とかしなきゃいけないかなというふうに思っております。あと話題変わりますけども、名古屋でね、土曜日にあった、土曜日じゃないですね、8日の、夜から9日の未明にかけて行われた事件ですね。これ、まあどういう事件かと申しますと、名古屋のアパートで、母親とまあ子供2人で暮らしていたと。で、母親がまあ42歳の咲子さん。で、子供の方が、養護学校1年の長男と中学1年の次女と、この3人暮らしと。で、この2人の子供が寝てる間にこの咲子さんが暴行を受けたと。で、誰が暴行をしたかと申しますと、ちょっと関係がわかんないんですけれども、36歳と35歳の内縁の夫婦と。それからこの咲子さんの、この別居中の長女がいるらしくて、その友人数名ですね。数名ってことは3名ですね。友人3名。この内縁の夫婦2名と、この友人3名ですか。長女は加わってなかったみたいですね。で、この5名でもって、まあ、金属バット等を用いて暴行を加えたと。数十回殴って外傷性ショックで、死亡と。で、このね、咲子さんの部屋には普段から少年数名が入り浸っていたと。で、溜まり場のようになっていたと。普段から暴力を振るっていたと。悪ふざけのつもりだったと。まあ、このニュースですけどもね、まあ、まず感じるのはなんで溜まり場にさせてしまったのかってことですね、自分の部屋をね。日頃からこの暴力を受けてるんだったらなおさらですよね。まあ、変だなぁと思いつつもね、なんかこの相互に依存関係があったのかなと。被害者の方も加害者の方もね。まあともかく病んでるなぁと思いますね。まああとこれ月曜日の事件ですか。東京板橋区の事件ですけれども、74歳の兄が、65歳の弟の顔を数回殴って死亡させたと。で、原因は何かっていうと、仕事をしていないことをバカにされたと。仕事をしていないことをバカにされたって言っても74歳ですからね、普通仕事してなくて、当たり前だと思いますしね。またこの死亡してしまったこの弟の方ですけどもね、警備員であったということですね。これもまた病んでるなと思いますね。それから去年12月トランクにまあ女性の遺体が入っていたと。まあそれで、今月9日にこのまあ被害者ですね。この女性と同居していた人。これまたまあ女性なんですけどもね。女性同士でまあルームメイトだったと。で、生活費でトラブルがあったと。まあ警察の調べではね。生活費でトラブルがあって、頭や腰に殴る蹴るの暴行を加えて死亡させたと。まあ、こんな感じで本当に社会がね、病んでるんですね。それでまあ、普段からまあ、ストレスを抱え込んでいて、そのストレスを、とにかく、爆発させるきっかけを待っていると。ストレスをぶつける相手を探しているという状況でね。で、そういうね、相手が見つかって、その爆発させるタイミングが、見つかったらそこでもって全部ぶちまけてしまうと。それがまあ、時としてまあ、事件につながっていくと。いつ誰がね、加害者になり、いつ誰が被害者になるかわからないと。 ですからね、この日本の国っていうのは本当に根本から作り直さなきゃいけない時期になってるなと。新党のこの立ち上がれ日本ですか？じいさんが集まって新党つってもね、本当にもう、笑いも起きないなと感じです。そういう感じなんですけどもね。彼らの政策っつうのは憲法改正と消費税アップしかないわけでね。話にならんと。とにかく彼らが本当にこの国の、この日本をおかしくした、責任者なんでね。責任を取って義銀を破れると。辞職すると、そっちの方が重要ですよね。ということで今週はこの辺で、また来週。